薄田です。
甲斐です。
ことぶきです。
今回も引き続きゲストにことぶきさん来ていただいてるんですけども、
はい、よろしくお願いします。はい、
ことぶきさん、最初の自己紹介の回で、はい、リモートワーク大全っていう本を書かれていて、リモートワーク、はい、非常にお詳しいということで、
はい、
結構うちのポッドキャストも何回かリモートワークの話とかをしてるんですけど、うん、
はい、
先日ですね、200回記念でいろんな番組のこんなこと話してよってアンケートを取った時にですね、まさにリモートワークの話が来ていて、
うん、はい、
3年以上経て、はい、結局リモートワーク環境はどうなったのか話というのを聞きたいというのですね、椅子さんという方からいただいてまして、確かにリモートワークを語ってた時って、どっちかというとコロナ禍の最中が多かったんで、
そうですね、
コロナ禍で結局こうなっちゃったよな、なんだけど、コロナ自体は別に収まったわけではないんだけど、一旦生活の中では、はい、
そうですね、
だいぶ、この、強制的に会社に行ってはダメみたいなところから抜け出して、ね、うん、だいぶ昔の生活に戻ってきたこのタイミングで、
はい、
なんとなくリモートワークがある程度形が見えてきた気もなんとなくしてるんですけど、
う
ん、
はい、
ちょっとそのあたりをちょっとリモートワーク大全の専門家にお伺いしたいと思うんですけど、
そうですね、
今実際、はい、ことぶきさんはどんな週7日間、週5日間の働き方でどんな感じで働いてるんですか、そのリモートワーク取り入れながら。
そうですね、私は、月1回くらいオフィスに行くかなと。それは用事がある時だけで、うん、集まってミーティングがあるとか、あと全社会議があるとか、うん、あとはオフィスにある、ノベルティだとかポスターだとかパンフレットだとかの資材を、配達したりなんなりすると、受け取ったりするとか、そういうなんか物理的なもの、もしくは誰かとのミーティングがある時だけ出社するっていう感じなので、それ以外の、月のうち、20日営業日があるとして19日か18日は家で仕事してます。
月1なんですね。
月1、
すごいな。
そうですね、月1ぐらいですね。とはいえやっぱりコロナ禍がだいぶ折り合いがついてきたので、出社だけではなくて他社に行くっていう機会は、うんうん、プラス1日2日あったりとか、イベントに行くとかね、うんうんうん、そういう外に出る機会は増えました。で、やはりコロナ禍の2020年、21年ぐらいのピークだった時は本当にやっぱ引きこもってましたが、まあでも引きこもり度合いで言ったらその時ほどではないですが、まあまあぼちぼち引きこもってますね。基本家にいて、仕事してます。はい、本業も副業も完全フルリモートですね。う
ん、まあ、アルシックスアパート自体が、はい、まあもともとリモートワークに特化している、
そうですね。リモートワークに特化。もともと、外資系の会社で、うん、本社のアメリカにいるチームとやり取りがあることもあって、それって時差もあるから、そう、ワークフロムホームがあったりとか、うん、遅い時間にミーティングがあったりしたこともあったような会社だったので、家で仕事するとか、あと、うん、そういうことが、別にそんなにレアではなかった、うん。基本は出社する会社だったんですけど、この、2016年までは、
うん。
ですが、必要に応じてワークフロムホームができる体制ではあったのですが、シクサパート最初2011年の、東日本大震災の、節電をきっかけに毎週水曜、は家で、夏季のみですけど、7、8、9月だけ、毎週水曜は家で仕事しようっていうリモートワークを取り入れて、うんうん、で、その時に、当時はスラックじゃなかったんですけど、そういうオンラインチャットツールとか、うん、オンラインで、コミュニケーションする仕組みとか、あとはなんか SaaS 型のサービスとかでいろいろこう、チケットとかタスク管理ができるツールとかを取り入れて、リモートワーク環境を、最初にがっつり取り入れたのは2011年から。
うん、
で、その流れがあったので、2016年の夏に、当時の親会社から独立して、で、新しい体制を作るときにオフィス引っ越して、小さい、全社員は入れないサイズのオフィスに引っ越して、全社員リモートワーク、
うん。
かつ、オフィスの家賃が浮いた分で、を原資にして、全社員にリモートワーク手当を出して、みんな家から働くっていう働き方に切り替えたのが2016年夏で、それ以降はもうほんと毎日、ほぼほぼ家でとか、あと、当時から、ワーケーションで地方に行って、うん、地方の自治体の方と、ワークスタイル、これからのワークスタイル、リモートワークを中心で、東京の仕事を地方からやるみたいなワークスタイルについてディスカッションするみたいな話をする出張ついでにそこで仕事してきたりみたいなことをやり始めたっていう感じですかね。あとは、あれですね。もともと2020年にオリンピックの予定だったじゃないですか。
そうですね。今考えればもう懐かしい話
ですけど。今考えれば懐かしい話ですが、その1、2年前から東京都としてはその 前回行われてたロンドンオリンピックの時に、ロンドンに世界各地から、アスリートも、アスリートをサポートする人も、うん、あと観光客、オリンピックを見に来る人も、あとはいろんな資材とかも、ロンドン市内に集まると、
うん。
となると、ロンドンで日々日々働いている市民の方々が、今まで通り電車使ってたり、車乗ってたりすると、ロンドンの交通が渋滞して大変なことになる。パンクすると。だから、ロンドンでリモートワークを結構推奨して、うん、それがまあ、うまくいったらしいんですね。で、それを見習って、東京都も2020年のオリンピック期間に、リモートワークを推奨しよう、
うん。
テレワーク、リモートワークを推奨しようっていう、活動があって、それに、シクサパートもちょっとお手伝いしてたりとか、みたいなことをしてたら、コロナ禍、そんなこんなをリモートワークを始めて、で、リモートワークの情報発信とか自治体と、リモートワークのディスカッションしたりとか、東京都とオリンピックのための、リモートワーク推進の活動を一緒にやっていきましょうって言ってるタイミングでコロナ禍が来て、で、ありとあらゆるとこからリモートワークの相談が来て、みたいな、うん。で、2020年初頭に、ゴールデンウィーク前ぐらいに、ポプラ社の方から、本の話が来て、
結構早いですね。だってコロナ禍が2020年、
そうですね。2020年の2月ぐらいにあのなんだっけ、クルーズ船の話があったりとかして、うんうんうん、3月ぐらいに小学校の臨時休校があって、うんうん、そんなレベルなのってみんなビビったぐらいでだった時のもうその直後4月ぐらいに問い合わせが来て、でその後半年でもうフルスロットルで書きまくってその年の11月に本を出した。っていう感じで、本当2020年は怒涛の忙しさでした、うん。
その頃って、まさにコロナ禍の中でのリモートワークだったじゃないですか。
そうですね、
今までもちろんその経験値があるから、はい、うん、正直コロナ禍が来ても働き方変わんなかったと思うんですけど。
はい、私たち、シクサパートのメンバーは大きくは変わらなかったです。うん、
で、今改めて落ち着いてみて、
はい、
引き続き多分会社の働き方は変わってないと思うんですけど、
はい、
世の中的にどうです？その周りの会社がおそらくリモートワークになれたり、逆にもうリモートワーク疲れたって会社も結構出てきてると思うんですけど、うん、
そうですね。それってやっぱり二極化していて、うん、もうフルリモート、コロナ禍をきっかけにフルリモートにしちゃいましたっていう会社も、うんうん、テック IT 系の企業を中心に、あとは規模の小さい企業だと結構そういう会社が多いかなと思います。あとはコロナ禍前から大手企業は働き方改革の一心でリモート一つでリモートワークを推進してたんで、うん、そういうところはコロナ禍をきっかけにさらに推進して出社とハイブリッドだったりとかその企業によりますが人ごとにとか部署ごとにとかもしくはハイブリッドワークとかそういうなんかこうリモートも当たり前に前提として働き方に組み込まれてるっていう働き方をしてる大企業は増えてます。うん、あとIT 系のスタートアップとかはもうフルリモートに振り切ってるところも多いけれど、とはいえこうコロナ禍で無理やりリモートワークになって何の準備もできてなくてだいぶこう社内も混乱して、でかつこうそう業種的にもコロナで影響があったりとかしたところとかはやっぱり一旦元に戻そうみたいな感じで、うんうん、コロナをきが、落ち着いて出社しやすくなったタイミングで出社に戻すとかっていうところは増えてきてるかなと思うんですが、とはいえみんなズームとかチームスが当たり前に使えるようになったっていうのは今の働き方2019年とは違うなと思ってて、例えば社外の方とミーティングする際に2019年までは会いに行くが基本だったじゃないですか、
うん、
都内であれば。でも今だったら都内だったら都内で会ったとしてもお互い都内で行ける距離だったとしてもじゃあオンラインでやりますかっていう選択肢も当たり前に、うん、出てきますよね。これコロナがなかったらもう数年遅かったのかもしれないなっていうふうには思うので、リモートワーク企業によってどれぐらい推進してるかにはの差はありますけど、オンライン会議が当たり前になった、当たり前の選択肢の一つになったっていうのは大きくこれまでと違いますし、あとリモートワークが当たり前、リモートワークができるようになった企業がそれまでとは桁違いに増えたっていうのも大事な一歩かなと思ってます。
これは大きいですね。やっぱ会議やるときにもうほぼ同列で扱いますもんね。会いに行くかリモートワークかをどっち優先とかじゃなくてどっちにしますかっていう
とこ
から入れるようになってきたとは思いますね。
ま
あもちろん業種にもよると思うんですけど、
はい、うん、もうもちろん業種とかそうミーティングの内容とかにもよると思うんですけど、オンラインが当たり前の、オンラインを当たり前の選択肢にしたかったんですよね、
うん、
全員がリモートワークにするべきだって思ってるわけではもちろんなくって、 その場にいないとできない仕事もいっぱいあると思うんですが、オンラインで可能な選択肢はなるべくオンラインにしていくことでみんなが働きやすい社会ができたらいいなと。特に私とかだと、自分の下の世代が働きやすい社会、自分の娘とか、その世代とかが働きやすい社会になるためには、今まで通りこう毎日全員が出社しないと仕事にならないっていうのではなく、リモートが可能な選択肢の、リモートが可能な業務とか、ミーティングとかであれば、リモートが当たり前に選択肢として出る社会になってほしいなと思ってたんで、それは、なんかコロナ禍の、で一部達成したっていうか、まあ、コロナ禍のいいところって言ってあれなんですけど、よくないんですけど、うん、一つそこは変わったかなというふうには思ってます。
なるほど、うん、そういうリモートワークが当たり前の選択肢になったことはこれすごくいいことだと思ってるんですけど、
はい、
一方でやっぱりこうミーティングリモートワークだとはかどらない問題もあるじゃないですか、
うん、そうですね。
そのあたりってどうします？その月に1回しかもみんなで決まった日に集まるわけじゃないってことは、ミーティングはほぼほぼオンラインってことですよね、はい、
そうですね。ミーティング、社内のミーティングはほぼほぼオンラインですが、うん、でも集まった方が、このリモートワーク大全の本にも書いたんですけど、うん、リモートで選択肢が増えたんですよね、うん、だからリモートでやらなきゃいけないわけではないので、うん、必要であればいつでも集まればいいと思うので、そこで例えばこう地方に住んでるとか足が悪いとか、うん、あとは家族の問題や自分の問題で移動しにくいとかっていう時に、リモートの選択肢が常にすぐそこにあるっていうのが望ましいかなと思ってて、逆になんか直接会って話した方が話が弾むとか、うん、そう、あとは顔合わせだとかブレストだとか、そういうこう会うべきタイミングはもちろんあると思うので、シクソパートも北海道とかちょっと遠くに住んでらっしゃる方も定期的に来てもらって集まる機会っていうのは作ってます、
うんうん、そこが難しいところですよね。基本的に集まる必要があったら集まるでいいんだけど、はい、必要がないけどたまたまいたら出てくるアイディアだったりとか、
ね、はい、
これが今ちょっとずつ削られていって、でそれって実は新しいその企画だったり、うんうん、新しい仕事の生み出す実は小さいけど大きな要素だった気が最近していて、
そうですね、
今この間も知り合いとやってるプロジェクトがあるんですけど、はい、それは、まあ、今日オンラインでしかやってないんですけど、はい、仲がいいから雑談っぽいんですよ、ミーティングが、うん、ほぼほぼ、
はい、
でいつもこう半分ぐらい仕事なし残り半分雑談してると、その雑談からあれそれ結構面白いからそれ企画にしちゃえばいいんじゃないみたいな、
そうですね、
盛り上がったりができて、でそれはまだ仲がいいメンバーだからできてるんだけど、これが多分会社組織とかで入ってきたばかりの新人と、うんうん、そのまだ新人持つことに慣れてない先輩みたいな時って、
はい、
これはオンラインでは実現しないんだろうな、うん、みたいなところが、ね、とはいえそれをじゃあオンラインでどうやるのって言ってオンラインで定期的に繋いでるのもなんかちょっと見張られてる感じちゃうし、
そうですね、
一時期ちょっと流行ってたそのなんですかね、ボードゲームっぽいコミュニケーションスタイルもあったわけじゃないですか、うん、でもあれもなんかちょっとそんなにメジャーにならずにもうみんなも使ってない感じもあるので、このただいるから生まれる無駄にように見えて何かが生まれるきっかけっていうのをこの先どうするべきなのか、でももはやそれは効率として諦めてしまうべきなのか、最近僕はそこがすごい気になってますね。
そうですね、確かにそうやってこうセレンディピティじゃないけれど、うん、この場でいるから、顔をつけ合わせてるからこそ、こう、なんかチラッとその持ち物から話が広がったりとかっていうのは、うん、オンラインでは生まれにくいっていうのは本当にその通りだと思います。なんかだからこそ、こう、定期的に会う機会を作るとか、なんか、なんていうのかな、そう、そこ、ね、よしあし、なんていうのかな、そうね。オンラインの良さもあるけれど、そう、会うことの良さは全く私たちも否定していない。うん、私自身もそうですし、会うべき時はあったらいいと思うんですけど、そう、リモートっていう選択肢が増えたことで、なんかこう、会わなくてもいいよねっていう機会が増えちゃって、だんだんとこう、疎遠になっちゃうみたいな、うん、そこのコミュニケーション設計っていうのは、課題になってる企業は多いんだろうなって、今、うん、カエさんがおっしゃったこともそうだし、それをなんかこう、じゃあ定期的に会うようにしよう。で、それで解決するのか、なんかこう毎日会うから、何かが生まれるのか、なんかその辺のこう、さじ加減っていうのは、うん、難しいですね。
そうですね。だからすごい悩ましいのが、リモートワークは確かに選択肢なんだけど、はい、 実は選択肢に見えて本来あったものを失ってしまう可能性もある選択肢だなと思ってて、
まあそうですね、
そこがこう、まあ、どっちかでいいじゃんみたいな、例えば、うん、今日外食にする、家で食べるぐらいの選択肢だとそんなに大きい違いはないんですけど、お金の違いぐらいはね、はい、うん、でもコミュニケーションスタイルでリモートとその対面を同じようには実は全然扱えなくて、結構ばらつきのある選択肢だなと思っていて、
そうですね、
でだからで僕はもう週5で来いっていう時代もちょっともう違うとは思うんで、はい、うん、できるだけリモートワークでそれを何とかしたいんだけど、それをどうすればいいんだろう、なんとなく着地点は週2で来い週3で来いぐらいしか僕は思いつかなくなっちゃってるんだけど
うん、うん、
なんかそこをねリモートで解決できるいい策はないかなってのはね思うんですけどね。
それってなんかやっぱりリアルで会うのに勝る体験っていうのはオンラインでは今は無理だと思いますし、うん、例えばじゃあそれって、VR ヘッドセットかぶってリアルに集まってるような雰囲気を出せば近づくのかって言ったら、そうですね、そう VR で得られる体験がそオンラインとリアルの間を多少は埋めてくれるかもしれないけど、その多少って本当に多少であって、うん、リアルで得られる体験に近づくっていうのはまだまだ時間がかかると思うし、だからこそリアルの価値が高いと思うんですよね。だからなんかこう常にこうリモートでやる選択肢はありつつも必要な時は集まる。で、うん、だから必要な時しか集まらないで本当にいいのかっていうその問題なんですよね。そこですね。うん。そこは確かに私たちも課題としているところで、定期的に集まる機会は作る。で、定期的に久しぶりに集まるからこそこう雑談が盛り上がるってこともあるし、うんうんうん、その間を埋めるものっていうのがオンラインじゃなくてソーシャルなんですよね。
ほう。
それが、うちの社内の場合ですと、お互いにインスタをフォローしてたりとか、もちろん全員じゃないんですけど、何人かインスタをフォローしてると、なんかこう、リアルで話すよりも、インスタの方がその人の、なんていうかな、今興味あることとか趣味とか、うんうんうん、そういうのをこう、つぶやいてたりとか、話してるのが伝わって、あ、この間編んでた、毛糸の帽子めちゃくちゃ可愛いねとか、そう。で、私も落語の趣味の話を向こうから振られたりとか、そういう感じで、ビジネスの仕事の話ばっかりになっちゃうのではなくって、で、雑談しましょうって言われて雑談するのでもなくって、うん、なんかプライベートのソーシャルをフォローできる関係性であればですけど、関係性があるならば、そうですね、そういうところから、お互いの近況が伺い知れて、久しぶりに会った時に、この間、インスタに載っけてたあれめちゃくちゃ美味しそうだったねとか、あれいいねとか、いう話が盛り上がるっていうのは社内ではあって、それであまりこう疎外感を感じなくて済んでるのは、多分でもこれは、うん、なんか長年積み重ねてきたコミュニケーションの結果であって、それをゼロからすぐ作れるかっていうと、それはそれでハードルは高いと思うんですけど、
とはいえもなんか SNS ってなんか分かる気はしますね。全然会ってない、はい、10年ぶりに会うんだけど SNS でつながってる人だと、
あ、そう
会ってもそんなに普段の行動を知ってるからそんなに違和感ないし、うん、なんなら最近なんか剣道始めたんですかみたいな話でちょっと盛り上がったりできるっていう意味では、まあ本当関係性だけですよね。じゃあ会社員の同じ会社全員 SNS つながれっていうのもちょっと難しいから、
まあね、でも実際全員つながってないですしね、うん、リアルに至ってね、リアルに至って部署が違ったりとか、隣の部屋にいるとかフロアが違うとかで全然コンタクトのない同僚っていくらでもいるわけで、そういう意味ではリモートで、まあ、ソーシャルでつながってお互いの近況が知れるっていうのも、まあ程よい関係かなとは、それも程よい関係の1パターンかなとは思います、
うん、なるほどね。いやちょっと思ったのが、結局今リモートワークうまくできている人って昔社会人経験があるとか働き方分かってるからいけるってあるじゃないですか。だから若い人不利かなと思ってたんだけど、今の気でちょっと思ったのは、若い人は一方でサブ垢にめっちゃ慣れてるじゃないですか。
そうですね、う
ん、SNS 使い分けみたいな。だからもう会社の中で会社用の SNS とかがもしこの後普及することがあったとしたら、なんか若い人はそれでなんか回せちゃう気はしますね。
そうなのかもしれない。
みんなには繋がりたくないんだけど、会社内だったらこんぐらい見せていいよみたいな見せ方をして、そのぐらいの距離感で全然知らない部署の人なんだけど、なんかやたらこう気になるソーシャルを上げてくるみたいなものが会社内 SNS とかで、
ですね。
ね、そこから繋がるとかは、ちょっと リアルの偶発に近いものがそれでもしかしたら生まれるかもしれないですね。
かもしれない。例えば今新入社員とかあと大学生とか、うん、こう春から〇〇大生っていうハッシュタグとか、うん、春から〇〇社みたいなそういうハッシュタグが生まれてるじゃないですか、うん、そんな感じで新しくこう会社や組織に入っていこうとする人たちが自発的にそこでつながろうとする動きっていうのが見えてるので、それは多分彼らが主導でやってるのか、まあ人事がやらしてるのかわからないですけど、でもそういうふうに、最初にこうソーシャルとかで、個人的なアカウントでつながっておくっていうことで、うん、お互いの人となりって、またリアルで顔を合わせるよりも見えやすいのかもしれない。うん、なんかこう、仕事の場にいたとからって話さなければ話さないわけで、
うん。
うん、なんかこう、そうですね、うん。あと、なんかちょっと違う目線の話をすると、同僚との雑談的なコミュニケーションは多分インスタで、やり取りしてる方が、もしかしたら多いかもしれないっていうのが、うん、まあ個人的なあれなんですけど、逆にリモートになったことで、同僚と社外の人との距離感の違いがほとんどなくなったので、うん、特にコロナ禍の最初の方とか、メッセンジャーで他社の人と話してることの方がずっと多かったような気がします。うんうん、なので、こう、オフィスにいると、毎日オフィスに集まってると、オフィスになんか、どっしりお尻に根が生えて、こう自分のデスクから動かない、その周囲数メートルの人としかコミュニケーションしないけれど、うん、リモートになったことで、コミュニケーションする相手の幅がめちゃくちゃ増えて、社外の人とも気軽にコミュニケーションを取るっていう。それは、もしかしたら私が広報で、社外の広報との連携が多かったり、あとコミュニティ活動とかで社外の人と、やり取りする機会が多かったっていうポジション、によるものもあるかもしれないんですけれど、私としては社外との人のコミュニケーションが増えて、なんかそこからむしろ社内からは出てこない新しいアイデアとか、あ、御社そうやってるんだみたいなヒントをもらえたりとかしたっていう、うん、なんかこうプラスを得られたリモートのおかげでっていう体験はありましたね。
うん、なるほどね。そうか、リモートにすることで社外と社内が割と対等に同じ感覚でコミュニケーションできるんですね。
そうです
ね。はい。それは確かにある。
うん。
薄田さんどうですか。一番こうオフィスに近い働き方してる気がするんですけど、この3人の中では。
はい。
僕はもう完全にフリーランスだから、もう、フリーランスというか、こう、場所のないところで働いてるし、うん、ことぶきさんは言うても、まあ、オフィスはちゃんとあって、
はい。
何回か集まるミーティングの機会とかもちゃんとある。うん、で、どっちかというと、薄田さんは、こう、オフィス主体の働き方の気がするんですけど、はい、そうでもないです。その、リモートワークについて思うところみたいなところで言うと。
まあもう本当に業務委託とかバラバラに入ってるんで、もうそういう意味では仕事だけちゃんとしてくれればいいっていう関係性にして。
いや、僕それもでも割り切りであるんだと思うんですよね。
いや、そうに なりましたね、結局。僕
も。それね、それ確かに、そう、リモートでコミュニケーションが希薄になったりしませんかっていう話もちろんあるんですけど、今の宇佐さんみたいに、確かにそう、なんかこう、新しい情報を得ら、なんていうのかな、そう、セレンディピティで新しいヒントが得られたり、みたいなこともあるけど、業務によっては結構ビジネスライクに、うん、やるべきことをやってくれてればいいよっていう仕事もあって、そういう仕事においては、とか、うん、なんかそう、コミュニケーションが多くても、ちゃんとオンラインでテキストできちんとこう、ニュアンスを伝えて、コミュニケーションしきれるのであれば、結構ある程度の業務はできるのではっていう。
そうなんですよ。リモートとオフィスみたいな関係、うん、まあ正直言うともうオフィスに戻す感じがほぼないんです、
うん、
だからあんまりそこが自分の中でテーマになってなくて、
うん、
まあいかにリモートでやることやってもらうかみたいな感じに なりますよね。
僕らそう割り切りもあると思ってて、リモートだとどうしても落ちるとこはあるんだけど、もう落ちるところを無理してリモートで拾うの諦めちゃうっていう技もあると思うんですよね。
だからリモートへの期待値をバッサリ切ったというか、リモートでリアルを再現しなければいけない、さっきみたいに企画がどんどん湧いてくるような環境を作らなければいけないみたいなことっていうのは、出す作業する人とそういう考える人ってもう完全に分けた方がいいのかなっていうふうに最近ちょっと思ってるんで、なんかリモートワークっていうテーマが結構ハマってないというか、ハマってないです。まあだからリモートワークって多分そういうことなんだ。仕事の分業をどう考えるかみたいなことだと思ってて、なんでリアルで会わなきゃみたいな、こう、なんていうの、脅迫観念みたいなのがだいぶなくなってきて、もうリアル戻さなくていい人と、リアルでやるべきことをちゃんと決めないとな、みたいな気持ちになってるんですよね。だから、そこをそんなに、なんだろうな、そう、ライブ感とかリアル感みたいなのが必要な人とそうじゃない人をどうやって考えるかっていうの で結構、まあ、そういう頭の使い方になってきてるかなって気がしますよね、
うん、でもリモートワークは僕は選択肢が増えたようで、うん、実は逆に言うとどれかを選択しなきゃいけない。でやっぱりリモートワークだとどうやっても失われるものもあるし、
ね、
でもオンラインだと負荷が、あ、じゃない、対面だと負荷が高すぎる問題もあるから、うん、で程よくやりたい人がハイブリッド。
いやでも、うん、そう、結局なんだかんだで通勤って無駄だ、うん、無駄だっていうのがすごくあって、
うん、
こっちに来てもらうほどでもないことで来て、まあ、月1回週1回来て意味があったって思ってもらえるような環境を作れたことであんまないかなっていうところも、うん、
そこはでもやっぱ業務と選択の問題気がするんですよね、
う
ん、
そう、だからそれがをなんか無理やり作るよりは、うん、もうリモートでこうやっていこうっていう方が、うん、いい場合もあるというか、うん、
そう、だからもう全然いい悪いというよりは完全にどれかを取るとどれかを捨てなきゃいけないみたいな働き方になってきていて、
うん、それはそうですね、
今までは選択肢がない分みんな当たり前の働き方で全部決まってたんだけど、うん、リモートワークを優先するとどうしても失うところもあるし得るものも大きいし、
そうですね、
なんかそこの配分なんでしょうねとは思うんですけどね、
うん、
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 でリモートワークでこうしないととかリモートワークであるべき姿みたいなのって割とね、やっぱその勤めてる会社とか自分の働き方で決めていくことかなっていうことで、
うん、そうですね、
まあ、でもとはいえ理想のリモートワークはまだこの先にある気は僕はしてますけどね、今はまだ言うても技術だったりとか、
うん、
あとは文化とかの違いとかも大きすぎるので、はい、コロナ禍が終わって一段落したに見えるんだけど、実はもっと今までそのリモートワーク慣れてた人たち、リモートワークないけど働き方はしてた人たち、うん、社会人じゃなかったけどオンラインコミュニケーション慣れてる若者みたいなのが、うんうんうん、結局バラバラしてる感じはあるので、何かもうちょっとこの先に理想のリモートワークを追い求めていい気はするんだけど、うん、今は少なくとも働き方とか会社のスタンスで100点満点は絶対にないみたいな、
そうですね、
やり方なのかなって
気がしますね。仕事を選ぶときも働き方から選ぶ人が増えているんだろうなって、うんうん、通勤したくないとか、
うんうん、
週2だったら行ってもいいとか、うん、なんか自分もそういう考えになってきてるんで、
うん、
なんですよ。だからなんかこの会社があってこういうカルチャーを醸成するために週何日来てほしいっていうことを決めたら、そこに乗れなかったら、
うん、
抜けるとか、なんかそういうイメージにどんどん近づいてる気がするんですよね。
うん、
まあこのあたりも時間による気はするんですけど、僕その反動もあるかなって気がしてて、リモートワークだから辛いって人もこれからちょっと増えてくるのかなって気がしますよね。
いやもう
そ, の人、うん、
そういう人
はすごいいっぱいいると思い
ますよ。
特にコロナ禍とかは新入社員とかいきなりこう一人ぼっちで家で作業をして、しかも家が、うん、新入社員の家だからちゃんとしたデスクもないし、
ね、ネットもない、
ネットも遅いし、
スマホでなんとかしてたのみたいなね。
そうそうそう、でそれでこう心を病んでしまう人もいるっていうのもあるので、まあ、一方でもちろんリモートのおかげで働けるようになったっていう人もいるのも事実なので、うん、そうですね、確かにリモートワーク今がベストな形ではないし、なんかこう常に過渡期だとは思うんですよね、うん、ツールも変わっていく、コミュニケーションの基本の仕方も変わっていくとか、そう、なんかダイバーシティ&インクルージョンの話の観点からも、いろんな地域に住んでるとか、いろんな事情を持ってる人が働きやすいって意味でも、選択肢としてリモートワーク的なものが可能な業務、業種であれば残っていくと思うんですけど、そう、一方でリモートだと辛い人が出社した時に、じゃあ出社、自分一人出社したとしても他に同僚がいなかったら
意味ない
みたいな、それオフィスで一人リモートと一緒じゃんっていう話になるので、うん。まあ、そこは難しいんですけど。
ね。ただ、いい悪い、多分いろんな会社なんだけど、多分社会全体としてはリモートワークのおかげで、うん、ね、今まで働けなかった人たちが働けるようになったり、地方の人がね、東京の会社で働くことができるようになってきてるので、総論すごいいいことなんですけどね。
そうなんですよね。うん、そう。私自身も、なんか、中学生ぐらいの時に最初にパソコンに出会って、うん、パソコン通信やって、なんかこう、コミュニケーション、オンラインでコミュニケーションしながら仕事ができて、リモートで働けるようになったらいいなって思って、20年かかったなって感じだったんですよ。
うんうん、じゃあ、さらに20年かかるかもしれないですね。
で、なんかね、より次のフェーズに行くには、うん、そう、なんかVR のヘッドセットを被って、みんながリアルにここに集まってるけど、うん、実態は全員家にいるみたいな、うん、そういう働き方ができるのが20年後かもしれないし、5年後かもしれないけれど、ね、なんか、それはどうなるかわからないけれど、でもなんか、うん。 そうですね。でも個人的にはなんか今までよりも例えば子育てしながら介護しながら、うん、自分の都合でとかっていうので働きやすくなった人が増えただろうし、うん、でこのリモートワーク大全も完全にこうお問い合わせから、本が出来上がるまで一回も会わずに作ったんですね、うん、コロナ禍のピークだった時もあって、うん、こともあって、でかつビバルディの仕事も副業でやってるから、私まだオスロにビバルディの仕事を始めてからは行ったこともないので、うん、ビバルディのチームと彼らがたまに日本に来るときにたまに会ったりしますけど、完全フルリモートでできてる仕事っていっぱいあるので、うん、なんかこうリモートでやりきるっていう姿勢も大事だなっていうか、うん、それ、うん、そういう仕事できてることもいっぱいあるわけで、例えば部署が違ったりとかフロアが違ったりしたら別に会ってないでメールだけで仕事してたことって社内でもいくらでもあったと思うんですよね、うんうんうん、大きい会社だと部署そう地方支店にいる人とか。だから、こう、リモートにいる人と顔を合わせなくっても、メールや電話でコミュニケーションってコロナ禍前から当たり前にあったことで、うん、それがもっとこう進んだっていうことが、なんていうのかな。そう、なんかそれも、があるのを前提な働き方っていうのをなんか考えていかなきゃいけないと。
そうですね。
うん。
僕一つその、技術と、
はい。
その慣習みたいなところでちょっとこれからそう変わると面白そうだなと思ってるのは、
はい、
僕耳って
耳、う
ん、要は今みんなイヤホンする時代になってるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
とはいえバッテリーも限りがあるし、はいはいはい、ずっとつけると疲れちゃう、
うんうん、
っていう問題があるんだけど、例えば今ファーウェイみたいにメガネにスピーカーつくみたいな時代にできた時に、
あ、
常に音をいつでも気軽に聞ける環境になった時に、うん、どうしてもこうビデオ通話ってなんかかけますねみたいなこのしきたりがあるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
これがもうなんか同棲中のカップルみたいな、いつもビデオチャットつなぎっぱなしみたいなライフスタイルになってきたとしたら、うんうんうん、もうちょっと音声通話が気軽にできるような気がするんですよね。そういう文化が起きるかどうかわかんないんだけど、
なるほど、
で本当にスラックぐらいのノリで、うんうん、今スラックはそういうことをできるだけやろうとはしてると思うんだけど、やっぱりちょっとまだ、はい、ハードル高いんで、ハドルとかやるのって。
そう、ハドルしますねっつって声かけてやるではなくって、うん、なんかもっと気軽につながってるみたいな。
う
ん、
そう。ね、いうことが、もうちょっと頭になってくると、もう少しその辺の、その雑談コミュニケーションみたいなものが、もしかしたらリモートワークでも、ちょっと起きるのかなっていう、なんとなくの期待感。
技術の話なのかなって気はする。
技術と文化だと思います。その技術がどんなんできても、
ちょっとさ、最近盛り上がってるなと、中東の人とかやたらと電話で話してないっていう話があるでしょ。で、あれって本当に家族からかかってきたり、まあ家族にちょっとでも電話が、うん、時間があったら、なぜか音声通話する。なぜならそういう文化だからみたいな話があるらしくて、うんうん、確かになんかね、インド料理屋の人とか、まあよくそういう人でもなんか歩きながらとか、チャリ乗りながら、まあチャリ乗りながら本来良くないんだけど、うん、電話してる人、うんうん、外国人ってすごい多いじゃない、うん、でもそれってなんでっていう、まあそういう文化だ。で、家族ってそういうもんだって思っているみたいな、うん。でも、そこ、まあ、それは家族だからなんですけど、それが会社に入ってきて、気軽に音声通話できる、うん。嬉しいのか嬉しくないのか結構、
わからないです。だから、その文化次第と思うんだけど、うん、とはいえ、今もう、AirPods とかしながら喋りながら歩く人も増えてきたじゃないですか。
確かに。
で、音声で喋ることのハードルが、だいぶ下がってきてるというのと、はい、やっぱこう、これを国の問題にしてるか分からんけど、やっぱ日本人よくも悪くも周りがやってたら、なんかそれ、まあいいよねって取り入れちゃうところがあると思うので、はい、逆に変わりやすい国民性なのかなって気がするんですよね。この、なんとなくそれが普及してきたときに、まあ、それが当たり前ならいいかっていうことが起きてくるのかなっていう。
IT界隈で過剰に電話を嫌う、こう、傾向って。
ありますね。
あるじゃないですか。
そうですね。時間を奪うみたいな。う
ん、まあ、それ、まあ、事実だと。かかってくる事実。ただ、最初から知ってる人で、この時間はこの人からかかってくるもんだって分かってれば、
うん、
そんなでもないのかも分かんないですよね。
うん、
だから、結局、電話に対するヘイトって、不動産セールスとか。
とか、
ね、
あと、まあ、言った言わない問題とか、うん、でも、それも実は書き起こしとかが出てくると、解決そうな気もしていて。
うん、そうですよね。だから喋ったことも書き起こしてくれるみたいな、
うん、そうですね、
業務だったら全部スラックの中に入るみたいになってくるんだったら、また話は変わるのかも分かんない。
そういう
もうちょっと技術と、あとはそれを受け入れるみんなの慣習とか、そのあたりのこう変化の仕方で、なんかもうちょっといい働き方なのかなっていう、なんとなくね うっすらと期待する子ありますけど、ね、まあ、そういう意味でもポッドキャストってやっぱりやってると、うんうんうん、音だとやっぱりテキストと違う、その丸をつける、はい、つけない問題みたいなのは音声では起きないから、
そうですね、そう、言葉の中に
ちょっと期待はしてるんですけどね、
ニュアンスを込められたりとかするので、うん、例えば VR チャットだと、あの今話しかけ、今私にジョインしてもいいですよってステータスにできたりとか、うん、それを友達だけにするとか、うん、誰でもにするはさすがにセキュリティできないけど、うん、なんかそういうふうに自分のステータスをスラックでも書けるけど、でもそういうふうに書くのが当たり前の文化になって、例えば、2時から4時の間は、コミュニケーションしていい時間ですよ、みたいな、うん、カルチャーが社内にあるとして、その時間に私もアベイラブルですっていうようなフラグを立てておけば、うん、誰でも気軽に今ちょっといいって声かけられる、みたいな文化ができて、それが社内に馴染めば、もっとこう気軽に声かけやすくなる。うん、今、シックスアパートの中ではそういうのはないので、なんか話しかけたくってで、喋った方が早い場合は、今ハドルいいみたいな感じで、うん、ハドルみたいなことをすることはあるんだけど、それをもう一歩ハードル下げるために、うん、なんかこの時間は、気軽にコミュニケーションする時間ですよって会社で決めとくみたいな、うんうん、そういうなんかカルチャー作りとか、っていうのが、こう、社内に浸透して、うん、なんかこう、うん、そういうことで、喋りやすくする仕掛けができるといいのかもしれない。うん、それがまあ社内に馴染めばですけどね。その会社のカルチャーとかその人にもよるけど、うん、それがちょっとこう集中したいから嫌だなっていう人はフラグをつけて今話しかけないでモードにしとくとかもいいだろうし。
うんはい、昔そういうのハードルが出てきてちょっとした頃に2週間ぐらいでこの日の12時には一応喋るみたいなことやるんだけど。うんまあね、スケジュールもみんな違うから、
ですよね、
案外。
この日に喋る意外と難しいです
ね。難しいですよね。
うん。まあ、だ自動で喋りかける、喋りかけないとかを、今パソコンでポチポチやったらできるんだけど、いちいち穴もやらないから。
ですね。
その辺を、なんかもうちょっとね、ねこうガジェットなのかわからないけど、うん、うまく切り替えて、集中したい時はもう集中って言ったら絶対話しかけられないし、はい、まあちょっと一息ついた時には話しかけやすいよみたいなのが、こうわざわざ能動的じゃなくても切り替わるみたいなことができてくるとね。はい、
ねえ。だから例えばそういうのを AI とかがエージェントみたいな感じになってやってくれたらいいなというのもありつつ、うんうん、じゃあそんなに AI に情報を渡していいのかあなたはっていう問題もあって、そこがすごく難しいところだなって。うん、だから自分でじゃあステータスちょいちょい変えますかって言ったらそんな七面倒くさいことやってらんないと思うんですよね。絶対やらない。で、じゃあなんかデジタルにやらせるかっていうとそのプライバシーの問題もあるしっていう感じで、うんそう難しい。でもオフィスにいたってね、なんか話しかけられない雰囲気の人もいたし、話しかけやすい雰囲気の人もいたし、
うん。なんかこう、ワンアクションでできることだったらやる気はするんですけどね。それこそなんかパソコンのなんかここを叩くとか、うん、何かを叩くとか、メガネになんかついてるから、これを押したら集中モードみたいな。
そう。
なんかそういう、パソコンをわざわざ動かすをもう少し離れられると、もうちょっとやるのかなという気もするんですけど。
そうですね。なんかこう、もうガッチャンみたいなスイッチがあるとか、うん、すごい分かりやすいといいなっていう風な気はします、うん、結構ねパソコンの操作って私たちみたいに慣れていても、うん、あミュートになってなかったやべみたいなことってあるじゃないですか、うん
ありますね、全然ありますね
全然ありますよねオンライン会議中とかに、うん、拍手みたいなことしちゃった時に、うん、あミュートにしてないままくしゃみしちゃってごめんなさいみたいなことって絶対あると思うのでだからそれがね、デジタルってやっぱこう触った感じがないのでオンなのかオフなのか、うん、今ミュートなのかどうなのかって分かりにくいからね、ミュートボタンがあるとか、話しかけていい、良くないボタンがあるとか、うん、でもそんなことやってたら机がどれだけ広くても足りないし、うん、ね、そこはね、なんか、ハードウェアで解決するのか、ソフトウェアで解決するのか、わかんないですけど。う
ん、まあ、でもなんかテクノロジープラス、それを、テクノロジーはその、みんなが使いやすい UI とか UX を含めてなんですけど、うん、それをみんながちゃんと使ってくれるような文化まで持ってかないと、結局意味がないので。
ね、文化がなかったら、うん誰も使わないので、うん、あとなんかそうタイムズっていうあとスラックに封報みたいな感じで、ねうん、自分のタイムズっていう場所を作って、自分のつぶやきとかを気楽に書いてそう社内ソーシャルメディアみたいな社内自分ツイッターみたいな、うん、あれで気楽に話しかけていいよみたいなそう今この辺困ってるなみたいな今日ランチ美味しかったみたいなこと気軽に書けるけど、うん、じゃあそれに話しかけるかって言われると話しかけやすい文化の人も話しかけやすい人もいるけど、
う
ん
そうですね、
なんかすごい寂しい感じになっちゃったりするところもあって、うん、その文化の情勢はリモートだとか何だとかっていう全然以前の問題で
その人のキャラクターですもん ねテキストが得意な人と喋りが得意な人とい
るしあと会社のカラーとか、うんうん、もあるしそこはなんかこう、うん、難しいその会社ごとにもあるし、うん、人ごとにもあるし、ね、一筋縄にはいかないですね、うん
なので、まあ、リモートワークはまだまだ。だからまあ、期待の方が大きいと思うんで、少なくともいいことにはなったし、リモートワークのおかげで。
はい。
うん。ちょっとその課題を意識しながら、はい、ちょっと新しいリモートワークネタあったらまた、定期的にやるかもしれません。はい。
はい。
その時はまたぜひご参加ください。
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。